キャスト。時刻は12時、 TBS ラジオからお送りしているジェーンスー生活を踊る、パーソナリティは人生の酸いも甘いもつまみ食いのジェーンスーと
TBS アナウンサー小倉弘子でお送りしています。
この時間から広島の RCC ラジオでも放送中ということで、広島の皆さん今日もよろしくお願いします。
お願いします。今日もメッセージ募集しておりますが、テーマフリーです。何でも OK です。ぜひメッセージをください。メールの宛先は so@tbs.co.jp、so@tbs.co.jp。 メッセージをご紹介したすべての方に番組特製のステッカーをお送りしておりますので、ぜひそのメッセージに郵便番号、住所、名前を書いて送ってください。お願いします。
よろしくお願いします。さあ、ここからは相談は踊るのコーナーです。
今日は通算2486件目、ラジオネーム松尾丸さん、女性からのご相談です。
はい。
スーさん、小倉さん、こんにちは。
こんにちは。
自分のモヤモヤをぶつけてみようと思い立ち、恐縮ながらメールいたしました。
はい、どうぞ。
私は大学生の時に言われた、あなたは損する顔という言葉をたびたび思い出し悩んでいます。これは6年ほど前、大学時代に友人の友人に言われた言葉です。その友人とは、友人同士の集まりでたまたま会ってから2、3度ほど数名で食事を楽しんだりしていた仲だったのですが、ある時何かの話の流れから、その人が、私は顔占いができると言い出しました。それでみんなの顔からその人の印象というか本質なるものを言い当てていくという流れになったので、私も見てもらうことになり、そこで言われたのが冒頭にお伝えした、あなたは損をする顔でした。いわく、よく言えば優しさ、面倒見の良さから誰も引かない貧乏くじを引くことが多く、結果的に損をしているとのこと。実際私は正義感や面倒見の良さから面倒事を担うことが多かったのですが、自分自身は面倒ではあれど、それを損だとは思っていませんでした。あくまでサービス精神であり、誰かに喜んでもらうことができるなら嬉しいという、自分にも見返りのある行いだと思っていたのですが、あなたは損をしていると言われ、ネガティブなレッテルを貼られたような感覚になり、腹が立ったことを覚えています。そして、この一件が自分の労力に対する損得感情という価値観を植え付けた事件になりました。その話以降、その人とは会っていないし、特に気にせず生きてきたのですが、最近、私は本当に損をしているのではないか、と悩み始めました。なぜそう思い始めたか考えると、昨年、フリーランスという業態になって以降、業務とお金の関係性が可視化されてしまったからだと思い至りました。昔から誰かがやらなければいけないけど、誰もやらないことをしょうがないから自分で片付けることは多々ありましたが、学生時代は同じように率先して動くような友人を選ぶことで、互いに持ちつ持たれつな関係性を自然と築いていくことができました。しかし、社会人になるとそうも言っていられず、もちろんそれが気の利く人、融通の利く人、という仕事上のいい評価になることも多いのですが、一方でやはりフリーランスという弱い立場上、このまま誰もやらない余剰分を引き受け続けてしまったら、いいように使われてしまうのではないか、搾取されてしまうのではないかという気持ちにもなります。仕事柄、時間給では報酬を考えにくいクリエイティブ産業にいるため、時間やお金、労力など常に気を張りながら考えていく中で、やっぱり私損する性格なのではと思い始めてしまい、でも誰かがやらないといけないしと割り切れない自分がいます。未だ学生時代に言われた言葉にとらわれている私に、どのように考えていくべきか、お二人のご意見をいただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
学生時代に6年前、だからまだ20代なのかな、うん、ギリギリそれぐらいですよね多分ね。大学時代の友人に、友人の友人に言われた言葉が、あなたは損する顔、
うん、
で面倒見がいいから、あの優しさとか面倒見の良さで余計なことを引き受けちゃう。それ顔関係あるのかなと思わなくもないけど、
いやすごく思うよ
まあでもさ、なんかもうレジャーの範囲であるうちは丸々占いも好きにすればじゃん、
う
ん、動物占いも含めて、まあそこはご自由にって感じなんですけど、うん、それとたまたまその自分の持ってる性格と合っちゃったから、
うん、
あピチビギって来ちゃったんだろうね。
ね、タイミング的に自分の仕事でもあれって思いやることもあって、うん、引き出しにあったなんか嫌な記憶がぴったりと呼応してしまった、
うん、
そのタイミングだったのかなとは思いました、
うん、でただ、うん、顔は全然関係なくて、これ顔の話一回切ります、
うん、はい、
上半身じゃない、この話の上半分をベシッと一回切って、まあ、下半分の普通に仕事の仕方っつう話ですわ。
私ほんとそれを聞きたかった
何どうしたの。
いやすーちゃんやっぱこさすがだよね。
何言ってんの。
打ち合わせ何にもなくやっぱズバッとここに行くのがやっぱすーちゃんすごいところだ
と思う。ありがとう。
うちの父も感動してた。
お父さんいい人だったね、うん、それ大切にしな、はい、あれは大切にする価値のある親だよ。
分かった、次郎聞いてるか、はい、まあ、これを置きます、うん、
はい、はい、置きます、うん、で顔の話は一回置いといて、うん、それまあその自分でね、正義感や面倒見の良さから面倒見を担うとか、うん、誰もやらない余剰分を引き受けるとか、うん、あとなんだそのいろいろとこう損する、
そういいように使われてしまって搾取されちゃうんじゃないかって思っちゃうことにつながる、う
ん、全部自分で手出してるんだねそれね。
うん、
あのこれをやらなければ本体の仕事を引き上げるとか、業務が半分終了した時点でやっぱり単価を下げてくれとかっていう話じゃなくて、これだ穴開いてんなここって思ってた時に自分で手出しちゃうからじゃん、
うん、
で私よく言うんですけどいろんなとこで、
はい、
あのコップが、うん、水の入ったコップがテーブルから落ちるのを眺める胆力をつけろって仕事では言うんですよ、うん、どういうことかっていうと、あーすごいギリギリのところにテーブルのギリギリのところに置いてあるあのコップ水入ってる、
うん、
あのままで誰かが通った時にバーンってぶつかって落ちる、絶対コップが落ちる、
うん、
って言った時に、うん、めちゃめちゃ先の机まで手出して取りに行くねん、こういう人は。
え、どうしてしちゃいけないの。
ダメに決まってんじゃん、あんたやってんの、今すぐやめな。職域を超えた仕事はしない、自分にアサインされた仕事以外で気を使って手を出しても頼まれたわけじゃないんだから、私がやんなきゃ誰がやるのよとか、あとは何だろう、あの誰もやらないからって言ってるとみんな、あなんかブーブー言ってるけどほっとけやってくれるかって思っちゃうんですよ周りの人が。
じゃあもしもその流れの中でちょっと一応気をつけといてコップって言われたらどうしたらいいの。
はーいっつって別にでも自分の職域じゃなかったら手出さなくていいんじゃないですか。落ちましたねコップっていう胆力が必要なんです、会社員もフリーランスもどっちも。
うーん、
例えば人を雇用してる人だけそれがダメかな唯一。
うーん、フリーランスか、
うん、
そういうもんなのか。
だって今まで働いてきた中で、うん、まあ、会社の人に聞いてる中であれでしょうけど、うん、お前やれやこれ自分でみたいなこと500万回ぐらい思ったことありますよね、
はいはい、
でもその人たちなんでやらないかって、まあ、気がつかないとかできないとかもありますけど、うん、いや誰がやってくれるからって思ってる人はいっぱいいるんですよ、うん、でそういう時に手出さない。なぜなら会社員の場合は、それが自分の成果に反映しません。職域を超えた頑張りをやっても全く評価にならないです。あんた頑張ったね、他のところにも手出してって言って給与が上がったりとかランクが上がったりってことはほぼないです。なぜならそういうコーナーがチェック項目にないから。そしてフリーランスはそれをやることで単価が上がるってこともないです。あの人便利だな楽だなつって雑な仕事を頼んでくる人だけが寄ってくるってことになります。
あーそっか、
誰もやらない余剰分は誰かがやるのを発注側が決めるんです。私たちが手出すところではない。
うーん、
もうしょうがないもん、あの人もこの人もやらないからじゃあやるよっていうことをできるだけやらない。やるときはフリーランスとかだとするならば自分の名前が前面に出てやるとき、 私はジェーンスー生活踊りはそれではやらない、なぜならジェーンスーってついてるから。
うん、だから積極的に手を出すってことね。
積極的にというか、危ないって言ったら危ないって言って走ってったりとか、危ないお前走れってやってるけど、うん、でもなんかニヤニヤしながらみんなはいって走ってくれるからパスパスって言いながらやってくれるからいい現場だと思うんですけど、うん、名前ついてなかったらやんない、絶対やんない、
ふーんって見てるか、
うん、で、あ、コップ落ちたなって言って終わり。だってそれをやったことでものすごく出世した人とか、それをやったことでものすごく感謝されて、なんだろう、給与が上がった人知ってる？会社の中で。
なるほどね。
オランジーナでしょ、うん、フリーランスでもそうなんですよ。
え、じゃあこの松尾丸さんの業務がなんとなく増えてしまうっていうことは避けた方がいいってこと？
例えばデザイナーさんだとしましょう、うん、フリーランスでやってて、で、じゃあデザイナーってことでフリーランスやってたとしたら、自分はいわゆるグラフィックデザインをする仕事だとしましょう、
うん、
でそしたら素材を写真を撮ってくれる撮影カメラマンがいる、それをこっちにデータを送ってくれる人がいる、うん、でそれをこうデザインして納品した後こういろいろとどこの印刷所で何してとか、まあ、ウェブ上だったらどうしてこうしてとかコーディングしてとかあるわけですか、うんうん、でその時に本当だったら発注する側が全部制作管理と進行管理をやって、うん、いつまでにダフをデザイナーさんが上げて、それをカメラマンさんに見せて撮影して、撮影する時にカメラマンと一緒にグラフィックデザイナーが立ち会うか立ち会わないかとか全部そのスタジオ押さえとかやるんですけど、うん、まああんまりできない人はそれぼんやりしてて遅くなったりとか、うん、あのコミュニケーションが取れなくなった時に、例えばですけど松尾丸さんが、うん、ああもうこのままだと絶対事故るって言って、うん、いろんなとこ連絡したりして進行管理やったりする、はい、ダメ
ダメ
ダメです。
あ、そう、
ダメです。
いや、ちょっとこっちもやってよって急に発生するのも受けない、
受けない、
勇気いるね、勇気いるね、
できます。
そうなの、
練習です。これは
どういうふうに言うといいの？
え、何ですか、どうやって言って、
なんか、いや、できません、無理ですっていうのがいいの？
いや、なんか普通にこれもやっといてって言われて、あ、ちょっと無理ですねって言って言えばいいんですか？あと自分から拾いに行かない。これは結構大真面目に、できる人とできない人がすごい分かれるんですよ。うん、で、そんなの当たり前じゃんっていう人と、あ、分かる分かる、少しずつだよねっていう人よりも、そんなの当たり前じゃん、絶対やっちゃダメだよっていう人と、え、絶対手、なんかや、じゃあどうしたらどうするの、誰がやんのってなる人がめっちゃ分かれるんですけど、
うん、
練習です。私もどっちかって言ったら全部拾いに行く方でした。サラリーマン時代の最初とかは。だけど、あ、これ何の、これ、あの名前のない家事ってよく言うじゃないですか、はい、でそれと同じで名前のない仕事みたいなのってギャラが発生しないんですよ、あと評価も発生しないんですよ。でも誰かがやんなきゃいけないって言った場合には、指示を発注する側がこれは誰々さんの仕事ですってちゃんと名前のある仕事にして発注しなきゃいけないんです。でそれを怠ったものに関してはこっちは絶対手出さない。それで仕事がなくなることはないです。
なるほど。
いや、そればっかりやってるとそういう人ばっかりから仕事来ます。
なるほど。
でマジ練習なので、で損する性格なのでは、搾取されてしまうんじゃないかとか、でも誰かがやらないといけないしって、これ一番周りが付き合い方困るタイプです。
どういうこと？
だって誰かがやんなきゃしょうがないから、私がやったのに誰も感謝もしてくれないし分かってくれないしみたいな、でも誰にも頼んでないよねってみんな顔には書いてあるけど思っても口に出せないっていうところで、キリキリ一人だけしてる人っていうのがいて、まあ、まあでも黙って、なんかああいうふうにしとけばやってくれるからまあいっかみたいな感じの扱いになってて、どんどん病んでいくので、搾取されてしまうのではないかじゃなくて、自分でそこに突っ込んでってるんですよね。
でもそうなんだ、もう慣れるしかないんだ。
練習です。
練習、
うん、やらないっていう練習。
フリーランスでこのあと30代以降もきちんと進むために今練習する、
はい、サラリーマンでもそうです、会社員も同じです。明日自分に振り分けられた、もともと採用された時に振り分けられた仕事以外はしない。私は、
あ、そうか、
今からできる、うん、でこれ誰かがやんなきゃじゃんって言っても、でもさ、多分ひろこそういうの全部拾ってきたんだと思うし、コップを何個も割れないコップをね救ってきたんだと思うけど、それによって周りの人からものすごいそれに対しての評価が上がったりとか、頼りにされたりとか、誰か引き継いでくれたりとか、給与に反映されたりとかした？
泣きそうになってきた。
してないよね。あんたもう何年私と一緒にラジオやってんの。先に話しておけばよかったこの話。
いやでも言うほどできてないよ。言うほどできてないけど、そうね、確かにそうね。
だからそこは、ま、本当に何だろう、分かる。でも分かる、私もそうだったから本当に、うんうん、だからあの練習するしかないんですよ。で意外と世の中70点とか75点で回ってくんですよ。どうしよう25点足りない、うわーって思うんだけど、全然75点で平気っていう人がいっぱいいるから、100点の仕事がしたいんだったら100点の仕事がしたい人たちのいるところに自分で高みに上がっていかなくちゃいけないだけの話で、正直会社員には向いてないな、それは。で、あのもう一個はその自分の労力に対する損得感情という価値観を植え付けた事件になりましたって書いてあるんだけど、うん、そんな大事にしないで、
うん、
よく知らない人から顔で損するって言われただけの話を、うん、自分の人生を決定づけたみたいに意味づけちゃダメ。
たまたま見た占いみたいなもんよね。
そう、これは、人から言われた言葉であって、それをどう取って自分の中でどういう位置づけに置くかは松尾丸さん次第なんですよ、
うん、
誰にも強制されてないんです。だからあんなのは鼻紙でピンと噛んでポイだって思ったらそういうことになるし、
うん、
それと自分自身のもともとの性格を結びつけて、うん、あの時の呪いが私に呪縛をみたいにして、で私は損をしてるんじゃないかって思っちゃったりするのが嫌だっていう話に、一つのこう大きなトラウマ話みたいにしちゃうのも自分だし、
うん、
そんなこと誰かにそれやられてるわけじゃない。自分の人生の解釈って自分がしてるだけですから、基本的には。
そうそう、うん、
だまず、損する顔っていうことに関しては、うるせえで終わりです、
うん、
鼻かんでチーンです、はい、でただ、正義感や面倒見の良さから面倒事を担うことが多かったのですって書いてありますが、この自己定義をやめましょう、
はい、
正義感とかじゃないと思うし、うん、面倒見の良さと周りが思ってるかどうかも分かんない、
うん、
とにかく自分の、自分が座ってるテーブル以外のテーブルからコップが鉢から落ちそうになっても、それを眺めて割れるのをずっと見届ける力、弾力をつける、
うんうん、
で、業務とお金の関係性が可視化されてしまったフリーランスって当たり前です、
はい、
これが仕事全部会社以外はそう、
はい、
で誰のやらない余剰分を引き受けない、ギャラが発生しない仕事はやらない、
はい、
これ今完全理想形ね、ゴール地点の話をしてますけど、うん、誰かがやらないといけないってことはない、
うん、
誰かがやらなきゃいけないことがあったとしても松尾馬さんがやらなきゃいけない理由はどこにもない、
うん、
でさっき言ったそのデザイナーだったらこう進行管理までやっちゃうみたいな、まあ、進行管理までやるところが業務の内容に入ってたらやるけど、うん、今回のグラフィックのデザインだけですっていうことであったらやらないとか、まあ、今デザイナーさんに例えて言ってるけど、
うん、
自分がどこの仕事までにいくらのギャラでやってんのかみたいなのを把握して損する性格なのではって言うけど、それ自分がそうしてるだけだからっていう。
そうだね。
ちょっと一つ一つの思考パターンに気をつけて、
はい、
捉え方をもう一回再定義した方がいいと思いましたけどね。
松尾丸さん一緒に頑張ろう。
そう、
練習しよう。
私もやってきたからみんなで頑張ろうぜ。
よし。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。